各構造です。中高の層の研究というのをしばらくやってきたんでありますが、今日はその中心人物として土高利夫という人物を取り上げてみたいと思います。まず中高の層の定義といいますか、中高の層、これはもうどの組織、国家でありましても企業でありましても、その長い歴史を持っている、そういう組織には必ず、中高の層というのが登場いたします。でこの中高の層の定義を一応設けておきたいんでありますが、単に、組織が長い、その組織の中で、目立ったというだけでは中高の層とは言えません。より重要なのは、その組織がそれぞれに問題を抱えていたということであります。例えば企業で申しますと、まず脆弱な形での個人企業からほとんどの企業はスタートいたします。そして町工場のような規模、あるいは中小企業、あるいは中堅企業へと育っていくわけでありますが、そしてついには日本を代表する企業へ、さらには世界に飛躍する大企業となっていくわけでありますが、そうした過渡期過渡期にそれぞれのその時代の変遷と申しますか、問題点を抱えて、その非常にその苦境に立たされる時があるあります。一方で、言われる言葉で言いますと、大企業病というのもあります。とにかく発展がその不意に止まってしまう、そういう過渡期になりますと、当然のことながら社員の士気というのが落ちます。業績も低迷してしまいます。ニッチもサッチもいかない状況の中で、見事この、組織を再建させた、あるいは再生させた人物のことを、私は中高の層というふうに定義したいと思っております。さらにもう一つの特徴としまして、圧倒的な説得力を持つ人物のことを中高の層と定義したいと思っています。凄まじいばかりの業績を上げ、そして実績を上げた人物、成果というものが必須条件だとも考えております。さらに今日的な問題を解決しうる処方箋を持っている、あり手に申しますと、戦略戦術というものが仮に普遍性を持つものであるならば、今日の我々が、あるいは土高さんはとにかく今までのやり方と同じ手法を東芝でも用いたようであります。就任直後にこう言いました。一般社員はこれまでより3倍頭を使え、重役は10倍働け、私はそれ以上に働く、そういう発破をかけたようであります。この10倍以上働くということの率先というのは、極めて土高さんらしいやり方ではないかという気がします。まず土高さんは午前7時半にはもう出社します。そして、その仕事をもう午前中、皆さん社員が集まる時にはもう一つ終わってるわけであります。こういうことも語っておりました。毎朝7時半には出社した。ところが初出社の日、まさか社長がそんなに早く出てくるとは思わないものだから、受付ではどなたでしょうか、今度御社の社長につきました土高というものです、よろしく、などという、奇妙な珍妙な挨拶が交わされ、苦笑いしたというようなことも書いてありました。東芝が業績を下げていった一方には、労働組合の意向というのが非常に強かったわけであります。合理化がなかなか思うに任せなかったという事情も、東芝を苦境に立たせた一つの要因であったことに間違いはありません。土高さんは全国のまず工場や支社、営業所を直接回ったようであります。タービンを直接見て回ったのと何ら手法は変わってはおりません。6万3000人の従業員に、まず今度社長になった人間がどういう人間であるかということを知ってもらうために、土高さんは回ったわけであります。土高さんが回ったのは全国の工場や支社、営業所だけではありません。敵の牙城というと失礼かもしれませんが、組合にも土高さんは自らが足を運んでおります。これは東芝にとりまして開闢以来の出来事であったようであります。社長が組合の事務所にやってくる、考えられなかったようでありまして、しかも話し合いの途中で土高さんは、いや、お酒の一升瓶を買いに行かせて、茶碗酒でもやりながらざっくばらんにとにかく、話をした、さてというふうにやるそうであります。差し物組合の人たちもこれには参ったというふうに後に語ったものがありました。土高さんはとにかく理解をしてもらうということ、社員の気持ちを変えるということに重点を置いたようです。